彼らの周りについて私たちのうち堀牧師。
はい、今日はお手元にちょっとマイクのレベルが強いけどちょっと小さくして、地図をお配りをしていますね。もしインターネットで YouTube でご覧の方、一つは聖書講義資料のところにアップロードさせていただいているので、ダウンロードしていただければ、小さいかもしれませんがご覧はいただけるかと思います。縦長の小さい紙の方の地図をちょっとご覧いただきましょうか。これは、ホームページにアップロードしていないので、いわゆる世界地図の今日の舞台になるところの一体どういうところに関わることを我々は学ぼうとしているのかということが少しは参考になるかもしれません。縦型の地図をご覧ください。縦型の地図をご覧いただければと思います。真ん中にあるのはギリシャのエーゲ海ですね。ギリシャのエーゲ海です。ご旅行された方もおられるかもしれません。そして大きな半島が見えますけれども、左の方に、その一番下の方にギリシャという文字の斜め下にアテネとあります。アテネとあります。そしてアテネと書かれている赤い文字の少し左側にコリントスというね、コリントという教会がどこにあるかというと、このギリシャの本当に中心地に近いところにコリントって聞いたことがありますよね。教会の信徒への手紙があります。そこ、そういうのが見えるところで、エーゲ海、この地図全体でいうとエーゲ海の北の方にずっと行くとトラーキ海という、これ現代の呼び方、全て呼び方になるわけですけども、私トラーキ海って書いたところの、自分のだけに書いたのか皆さんのもしてあるのか、四角で囲んである、囲んでますかもうね、僕もこの10日間ぐらい地図とにらめっこしっぱなしでだいぶ勉強になりましたけど、サモトラキ島ってあるでしょ。サモトラキ島、今日さっきやすしさんが朗読してくださった使徒言行録の16章の11節に、私たちはトロアスから船出してサモトラケ島って書いてあるけども、ここですよ。ここあってよかったっていうか、間違いなくこの辺りのことを今日我々は学ぼうとしてるわけ。じゃあこのサモトラキ島の右の方をずっと見るとね、右上に黒海ってあるじゃないですか。黒海、実はそっちの方に大事な町の名前が見えます。ショーのマヨさんっていう歌手がいました。飛んでイスタンプールっていうね、結構大ヒット曲がありました。イスタンプールっていう町、イコールがそうだったかな、コンスタンティノープル、昔はコンスタンティノープルだったはずです。こっち方面、後で触れますけども、パウロという人はね、どっちかっていうと都会派の人なんですよ。都会派の人、ナザレのイエス様がガリラヤの土壌に根付いて誇りにまみれながら、パウロだってまみれたには違いないけれども、目指すところが多分もともとは違うところにあった。でこの地図を見ると、右側のこの黒海であるとか マルマラ海とかエーゲ海よりも右側の、まあ、地図全体で言えば5分の1か6分の1ぐらいの小さい部分があるでしょ。これはいわゆるアジアの方なんです。アジアの方だと。で、海を渡ってこの使徒言行録の御言葉から説教させていただくときに、やがてヨーロッパに渡っていくことになるんですよっていう意味のことを私はお話ししたのを覚えておられるかもしれませんけども、まあ、他にも実はヨーロッパ全体の地図とかは私は準備は自分ではしてたんだけども、ちょっとあんまり配っても皆さん困るだろうと思って今日お配りしませんが、ヨーロッパってねと言ってもパウロが関わるヨーロッパっていうのはせいぜいこの縦型の地図の一番左端にちょこっと姿を見せているイタリア、やがてローマに彼が最後を遂げる国があります。そこには、まあ、結果的には行くわけです、最後に。だけどももっとこの地図で言うと左上の方の端のハンガリーとかね、ずっと上がっていくと何があるかっていうと、ポーランドであるとか、あるいはもっとフランス、ドイツ、フランス、スペインというね、さらに海を渡ってイギリスっていう国があって、スペインがあってイタリアがあるっていうようなところだから、実は東欧、東の欧州、東欧、東欧っていうじゃないですか。これ見たらば、皆さんがお手持ちの地図を見ると、ブルガリア、ヨーグルトのブルガリアが黒海の横にあったり、ちょっと上の方を見るとコマネチさんで僕たちには印象深い、ルーマニア、ねえ、もうだいぶ昔の話ですね、コマネチとかって言ったでしょ、一回ぐらいみんなも。で、左の上の方にはハンガリー、ブダペスト、クロアチア、ボスニア、ヘルツコビナ、これはユーゴスラビアかな。そして、コソボとかね、なんか戦争のことで私たちが何かしら情報を聞くことがある。そしてね、今日の聖書を朗読いただいた中でヤスさんが読んでくださった16章の6節のところに込み出しがあります。マケドニア人の幻ってあります。マケドニア人の幻ってあります。マケドニア、マケドニア、マケドニアの私たちのところに来てくれっていう、まあ、国の形態とかなんとかっていうのはいろいろ変わるんだけども、皆さんマケドニアがあるじゃないですか。ここにわかります？エーゲ海、ギリシャから斜め左の方に行くとコソボっていうのが一番大きい文字だけども、その下にマケドニアがある。で、マケドニアって書いたところの横左の方になんか海辺に私丸してますか、皆さんので、線を引いて丸してドラウス、ドーラスか、エグナティア街道の起点っていうふうに書いてありますが、ここはどういう場所かっていうと結構大事なところなんです、まあ、これは現代の地図ですよ、まあ、といっても十数年前に買った地図 の本型のものだからどうしても真ん中がきれいにコピー取れませんけど、このドラウスっていうのはこっから右の方にずーっと黒海に向けてエグナティア街道というローマの軍隊が戦車であるとか、あるいは物資を輸送するとかっていうために道を切り開いていくための起点になったところです。なんでこういうことを言ってるかというとね、私もようやく皆さんと共に学ぶために準備をして、なるほどなと思って、今日の話にはローマの力が微妙に影響しているお話になります。ローマがこっからまず マケドニア地方に入ってきて、そしてアジアに進出していくためには抑えなければいけない地帯がマケドニアって、この地図上でも残っている地域は必須なんです。どうしても抑えなきゃいけないところに、そういう歴史的な背景もあるような話なんだなということをちょっと心に留めてほしい。ちなみにこの地図で、ギリシャって書いてある大きい文字の斜め右下に、私が手書きでエフェソって書いたつもりですが、昔エペソエペソって言ってた、エペソの教会ってありますよね。それが今も名前が残ってる、右にずっと行くと、あの右端に P200 ページ200-201っていうところから左に見るとエフェソスってあります。エフェソスってある、ここですよエフェソ、ね、でこういうところに比べるとガラテヤの教会とかっていうのは町がはっきりしません。それからこのギリシャエーゲ海の斜め左方向、マケドニアに向かってずっと行って岸辺に沿岸にぶつかっていくとテッサロニキって書いてるでしょ。わかりますか。ギリシャって書いてあるところ、エーゲ海って書いてるところから斜め左に陸地にぶつかる半島の根っこあたりにテッサロニキってあるよね。大丈夫、一人ぐらいはいとか言ってくれると嬉しいですけど、わからん、難しい。ギリシャエーゲ海がありますよね、真ん中に地図の斜め左上にずっと上がってってください。すると半島があります、カルキディ半島、その左根っこにティッサロニキってないですか。ありますよね、まあ、なかったら後でお教えします。もう見ませんが、テサロニケの信徒への手紙って言ってパウロが最初に手紙を書いたティッサロニケはここです。今日勉強になるでしょ。多分こんなことやってくれる先生は他にいませんねさあこれ閉じてもいいか、後で楽しみながらまた見ましょう。礼拝前に私宇野稔先生に、宇野先生はセッツサンダっていう教会で伝道牧会をされたね。で本当に私先生、森先生、宇野先生が言ったんじゃない、誰かが言うかもしれない、セッツサンダってね、セッツっていうのは一体何なのかって言ったら、どうや僕知らなかった、本当に不勉強で、兵庫県の神戸、今でいう神戸の左上の、あ、北の方の部分をセッツって、で昔の地図でこれ、どこの城主が何万石かっていう地図を僕名古屋か大阪城に行った時買ったの、江戸城800万石、その次は金沢城102万石とかって、ね、大きい順に並んでるんですけど、何が言いたいかっていうとね、現代の地図でヨーロッパの人とか外国の方が江戸どこですかって言って探して、ありますか江戸、ないでしょ。江戸時代武士素晴らしいですねとかって言って、江戸はどこですかって言っても、もう最新の地図見たってないわけ。聖書の地図も何が言いたいかっていうと、今と昔違うんだから、やっぱり場所はもう消えてしまったり異物になったり、今日の舞台であるフィリピ、昔はピリピって言ってました、そこだって今は訪ねていったら廃墟です、廃墟。でもパウロが訪ねていった時代はローマの退役軍人たちが、特に定年退職後か、あるいはお前たちが行って町を治めろと、ローマのさまざまな制度を取り入れた町が活発になったからあったんです。だけどもさっき見ていた縦型の地図でティッサロニケはあるけどもフィリピはありません。なぜならば廃墟だからです。 場所の名前は変わる、あるいは同じ名前のところが移動する場合だってあります。そういうことはどっかで我々も頭に入れておかないとちょっとこんがらがある。そういうことも前提で今日御言葉を学び、そこから我々に何が伝えられてきているのかということを一緒に考えたいわけです。さて、まあこれ以前配った地図の方がいいものも結構あるんですが、これ第2回の宣教旅行地図です。パウロの宣教旅行地図です。第3回も入ってますが、もう今日は一切触れません。それからたまたま最後にローマにパウロが連行されて連れて行かれる、その経路だけちょっとたまたま元にした地図にあったから、真ん中海を黒い線が通ってますけども、のイタリア半島ローマに向かって、これは今日じゃなくて最後にパウロが晩年にローマに運ばれていった時のもの。じゃあ今日我々が追っかけたいパウロの第2回宣教旅行は一体どんな具合だったのかっていうと、右端に赤丸をしています。パウロ第2回旅行を出発する、使徒言行録の15章の40節からですよ。アンティオキアの教会からです。赤線プラス、私がもう点々点々ってもともとは一本の線だったところを二重線にして赤を全部入れました。こういう地図が売ってるんじゃないんですよ。私のあえて言います、涙ぐましいいろんな努力もありました。で、二重線をたどってアンティオキアから内陸、いわゆるトルコの方面にぐーっと入っていって、この地図の真ん中よりやや右のあたりにガラテアとかフリギアとかって書いてあります。今日の話はこの辺り、特にど真ん中よりちょっと右にリストラって線を引いて、テモテの故郷でテモテを連れて出発するっていうところは前回の説教で触れましたが、今日も読んでいただきました。16章の1節から5節までのところで、やがてパウロにとって本当に片腕以上の存在になっていくテモテを、シラスというとても有力な伝道者と一緒に出発をしましたが、テモテも仲間入りして、よしこれから行くかっていうところからのお話です。で、聖書には6節以下のところで、アジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのでっていう言葉がありました。でね、このなかなか実は本当に整った聖書地図というのは世の中にありません。至れり尽くせりっていう地図はない。あんまり細かく書きすぎると何だか分かんなくなるから、ということもあります。1回目と2回目3回目が分かれていたり、2回と3回が重なってたりで、パウロはアジア州、あるいはある先生はアシア州って言ってますけども、行きたいところがあったんです。この地図のど真ん中あたり、点々がぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅしてるあたり、真ん中よりちょっと右のところね、そこから行きたいところがあった。で、一説にはパウロはガラテヤの信徒の手紙などを見るととても体が弱って、肉体的に無理があったっていうような事情が伺われる、高原地帯の方が涼しいからもともと日光に弱いかもしれなかったという説もあるパウロは、そういうこともあって聖霊がお前はやめといた方がいいよと言った説もあります。どこに行きたかったのか、真ん中にフリギアってありますけども、一番大事な町はアンティオキアというこの地図ではフリギアとガラテアの下にもともと書いてある字でアンティオキア、ここからですね、実はエフェソの町に行きたかったんだろうと思います。それがアジアの第一の港町だった。 このエフェソっていう町は相当に発展した地中海沿岸の中で、まあ、コロサイなんかは内陸です。だけどもエフェソに行くことを聖霊が禁じました。お前そこに行くことはならん、行かない方がいい、やがて時が来るからということで後で行きます。じゃあ彼はどこに行きたなかったのか、と結果的にフリギア、ガラテア地方を通ってという、こういう地図も結構アバウトなので、フリギア、ガラテアのあたりをどうやら通ったみたいですが、この地図でいうと左の方は西です。日本の方、こっちの右側の方は東ですよね。西に行きたかったわけ、西洋の方に行きたかった。日本はファーイーストでしょ、左の端っこですよね、見えないけども、インドとかあって中国があって、西に行きたかった。じゃあどこに行きたかったのか、ミシア地方の近くまで行ったって7節に書いてある。ミシアあります。ミシア地方っていうのはこの赤い線をずっと行ってもらうと、海辺の港町トロアスって書いたところの上に手書きでミシアって書きました。ここに彼は近くまで行ったわけです。だけどもパウロにはね、私の想像、まあそんなに外れてないと思うけども、やっぱり彼は都市に行きたかった、伝道の成果が、だって人がいるところの方がやっぱりいいだろうって思うでしょ。もう広いところに1軒しか家がなかったらとか、10軒ぐらいしかないところに行くよりも、その当時盛んだったところに行きたかった。それが黒海の方の町、魚が上に見えます、その下にカルケドン、ニケア、さっき言ったコンスタンティノープル方面ですよ、飛んでイスタンプールの方、そっちに行ったら文化も栄えていたし、実はこれ陸続きで、この地図はつながってないように見えるけど、魚の下のところつながってます。遠回りすればここからヨーロッパに入っていける、こっち方面に行きたかった。それはどうだったか、7節、ミシア地方の近くまで行き、ビティアニ州に入ろうとした。ビティニア州っていうのは魚の上の黒海の魚の斜め下の方にビティニアってありますね。こっち方面の黒海側、そっちに行ったら自分は福音を述べ伝えられるんじゃないかっていう希望を持ってたわけ。だけどもそこもイエス様はダメよって言った、ダメよって言った。さっき言ったエフェソは何が目的か、近いのはアテネですよ。アテネ、パウロの時代は西暦50年ぐらいですけども、もともと後で触れるマケドニアっていう国のその力が増した頃にね、アテネ、哲学者の名前で、ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスっていう人たちが、彼らは紀元前4世紀から3世紀ぐらいの人です。だからイエス様よりも300年400年前の時代、哲学が栄えたこの町はパウロにとって興味津々なわけです。彼はやっぱり知的な人、いい意味で知的な人、行ってみたくて行ってみたくてしょうがないけども、アシアの方に行ったらダメよ、カルケドン、ニケア、ビテニアの方に行きたいと思ったら、今度はイエスの霊という言葉が使われてまたダメよ、俺は一体どうしたらいいんだろうと思ったわけです。聖書は何て書いてあるでしょうか。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。トロアス、この町は現代の地図では、私はさっきお配りした地図のエーゲ海というところの上にトロアスって手書きで書いて、多分この辺りじゃないかって想像するところに線を引いてますが、トロアスという町は少なくとも私が持っている聖書、歴史現代の地図ではありません。じゃあこの地図で、ごめんなさい、 うん、そうですね、トロアスはこの辺だろうというのを皆さんにお配りして地図に一応書いたんだけども、我々の見ている視野、聖書地図ではトロアスっていうのはどこかっていうのは、これはかなりアバウトですが、一応皆さんエーゲ海の斜め右上あたりに、私が汚い字で源町トロアスって書いてるあたりまでパオロは行ったんだなと思ってください。そして彼は結果的に海に浮かんでいるサモトラケ島経由でマケドニアの方に渡っていく、そこのところをちょっと地図なしでしばらくお話をします。トロアスにやってきてね、あの新教約聖書ではその夜って書いてあります。その夜ってもう着いたらいきなり幻夢を見たかのような書き方をしていて、本当なのかなと、そんなに調子よくすぐに夢を見てどこどこに行きなさいっていうようなことがあるんだろうか。ここに岩波文庫の新約聖書使徒の働き、塚本虎治先生という聖書の翻訳の聖書を見ました。この先生はその夜っていうのを旧説のところ何て訳されたかっていうと、するとそこである夜って書いてます。ある夜、それはそうでしょう。数日ぐらい滞在をする、もう引退されましたけども、渡辺正夫先生という方がある本にこの箇所にちょっと触れる説教をなさってますけども、自分は何日も滞在している中で、その幻あるいは夢を見たんだろうと思うと、おっしゃってます。私もそれに賛同します。彼は何を考えていたか、このトロアスからね、実は私もいろいろ一生懸命調べました。大体港には主な航路っていうのがあるんですよ。主な航路っていうの、一つはこのトロアスから一体どこに行くのか、アテネ、ギリシャに、こっちに南下していってここに行く航路があったことが確認される。そしてもう一つは最寄りのいわゆる現代でいうヨーロッパ、当時の言葉で言うとマケドニアっていうのは、これはある町のことっていうよりもマケドニア州です。マケドニア州です。この地図、大きい地図の真ん中上のあたり、広い部分がマケドニア州だったと思ってください。そこに行くにはどこがいいのかっていうと、ネアポリスっていうところが、まあ、港であるわけなんですが、そこに行くようにパウロは実は結果的には決心をします。何がきっかけだったのか、旧説を一緒に目を留めてみたいと思いますが、その夜、このある夜ね、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったと書いてあります。助けてくれ、パウロからするともう神様からダメよダメよダメよ攻撃で、ちょっと俺は一体私はどうしたらいいんだ、せっかくいざ福音を述べ伝えんと思ってたところ、そういう少しくじけるような経験をする中で待機していて、これからを考えていた時に声が聞こえて夢を見たとなったらば、それはそうか、我らの行くべきところはギリシャじゃなくてマケドニアなんだっていう気持ちを持って、これぞ神の御旨だっていう思いを持っておかしくないと思います。まあ牧師もね、さまざまな証明感を持って自分はこういう伝道者になりたいですとかって思って、まあ、献身をするとかっていう、普通そういう始めるわけですね。だけども 自分の思いを成り立たせようとするのが御心なんじゃなくて、神様は予定外、人間の思いとは違うところに持っていかれようとする、こういう経験をしなさいということがやっぱりしばしばあるわけです。こういうことになるとは我が人生思わなかったなってね。私も結構思いがけず岡山は新幹線がね初めてできた時に、昔は岡山の前は新大阪で止まってたでしょ。だから大分の田舎者の私が名古屋の母の実家の方に帰る時に、夏の旅に手を引かれて、はい、小倉から新幹線乗るよってすぐ行かなかったわけ。特急緑だったかな、何だったかな、乗り換えて特急で山陽本線で岡山で乗り換えで良くなったっていうのは結構画期的だったわけです。それまでは新大阪まで新幹線で行かないと母親のふるさとに帰れなかった。ところが今日から今年からは岡山でいいんだよっていうのが光雄さんがこっちに来た頃ついこの間のことね。パウロはね、この声を聞いて、そうか、私はそういうふうに導かれるんだなってなったんだけども、じゃあなんでトロアスからね、トロアスからという港からマケドニアに入っていくのか。私マケドニアについて調べました。それでね、要するにマケドニアっていうのは皆さんも絶対どっかで聞いたことがある、アレクサンドロス大王、アレキサンダー大王が紀元前400年頃にすごい力をもってして、そのこの地図のあたのあたりのマケドニアどころかエジプトには進軍するわ、さらにはですよ、インド、さらには中国に方面にまで進んでくるぐらいの勢いを持って行った。だから正倉院などにはそういう影響を受けた何かのものが収められている、アレクサンダー大王のそういう文化の影響を受けたものがあるんですよというようなすごい勢いだったわけ。ところがマケドニアは一時期はすごい、ね、勃興するというか勢いを持ってたけども長続きしなかったんです。アレキサンダー大王が死んでしまうと、お父さんのフィリポスっていう人が、今日ちょっと後で見るフィリピという町を作った人です。だけどもアレキサンダー大王の時代っていうのはね、すごい勢力を増したけども、その後どうなったかっていうと、結局さっきローマが入ってきやすい場所はここですよっていうのを一般の地図で私はお伝えしましたが、エグナティア街道というものがパウロが入ってきた頃はもうすでに立派にできていて、ローマ軍がパックスロマーナ、ローマによる世界平和をということを目指すような時代になっていたから、すごい重圧を受けていた地域なんです。それは考えてみたら、皆さん思い出してください、イエス様の時代のユダヤ地方を抑えていたのは誰ですか。あの使徒信条の中でポンテオピラトのもとで苦しみを受けて、ポンテオピラトってどっから来た人でしたか。ローマでしょ。ローマはどこでもかしこでも力を振るってたんですよ。ということはマケドニアの人っていうのはどういう状態だったか、鉱物とか、ね、なんか石炭系のものとか鉄であるとか、あるいは農産物は一定程度あったかもしれないけども、 実は虐げられている状態で文化が発展するとかそういうような風土よりも、この後見るフィリピという地域もローマの退役軍人たちが占めて、全ての制度がローマに倣っているようなところにパウロよ行って福音を述べ伝えろということで、苦労が待ち構えているようなところにパウロは自分の知的な興味とか、あるいは伝道がこれで盛んになるだろうと多くの人がいるだろうとかっていうところに行かせられなかった代わりに、マケドニアで苦しんでいる人がいるからということを彼は受けて、海を渡りネアポリスの港に着いて、そこからネアポリス自体は港がただほぼあるだけの地域、約14キロから16キロ内陸に入ったフィリピン、私書いてますね、トラキア、っていう地域の上に丸で書いたのがフィリピンだけども、ある場所は矢印に書いてあるところあたりに着きましたっていうことです。そこにたどり着いたわけ。さてということは、彼はね、自分の思いを成就するために伝道者として生きるなんていうことはもうすでにこの時から全く予想外のことをある意味強いられてるかもしれないし、出会いが起こり始めている。ではローマの植民都市であるフィリピって何が起きたのか。このローマの植民都市っていうのが、さまざまな制度がローマに習ってる政治経済、いろんな仕組みがそういう制度上の町の中で、他の町ではパウロはユダヤ教徒のシナゴーグというところで伝道することを第一として考えていましたが、そういうローマの影響下にあるフィリピという町にはユダヤ教の人たちがたくさん集まるようなことができる街道はなかったということがわかります。それはなぜならば、彼は祈りのある場所が川岸にあるということで、建物を目指していったんじゃなくて、川辺の祈り場、野外祈祷会をしているような場所がありますよっていうところだったということになります。なおユダヤ教徒の街道というのは、男子ユダヤ人が10人以上少なくともいなければ街道を作るということはできなかったという文献もあります。つまりそういうことができるような町ではなかったのがフィリピなんです。だけどね、フィリピはその後、フィリピの信徒への手紙というようなのが牢獄の中に入れられているパウロが、やがてあなたたちぐらい親切にしてくれることはないというような手紙をフィリピ書で書くようになるぐらい頼りになる教会として成長していくんですよ。フィリピ書の4章15節以下、ちょっともうあえて開きません。フィリピの手紙の4章の15節以下にそういう文面があります。じゃあ一体何がきっかけになったのか。一人の女の人がいます。リディアと言います。リディアと言います。紫布を商う商人ですね。高級品だったんです。で、彼女の出身地はどこかっていうと、大きい地図のこれにティアティラっていう場所が出てます。色がついてる地図ね、エーゲ海ってど真ん中よりちょっと上に書いてありますけども、エーゲ海の右5センチぐらいのところに小さい丸でペルガモ、ティアテラ、サルディス、スミルナって、これヨハネの黙示録に出る町です。ティアテラってあるでしょ。こっからリディアは海を渡って、私は頑張って仕事しなきゃと思ってフィリピにやってきた人だったわけです。だから彼女が洗礼を受けた時に家族っていう言葉がありますけども、もしかしたら 夫がいたかもしれないけども、どうもその影が薄いところを見ると未亡人であったか、あるいはかなりのやり手の女実業家というか商人で、私はやっぱり商売が好きだわって言いながら励んでるんだけども、一方で自分を支えてくれるものが欲しい、心が欲しかった、不安定な気持ちになり、私はこれで本当にいいんだろうかって思う、そういう気持ちを持ってた、その言葉が14節の神を崇めるっていう言葉です。信仰心を持ってる人だった。もちろんユダヤ教の教えを知ってたかもしれません、あるいは他の神に対しての関心も持っていたかもしれません。ティアテラの出身、さっき見ました紫布の高級なものを扱うっていうことは、彼女はそれなりの財力を持っていた。まあこういうことからすると、何も貧しい人だけの福音がキリスト教の信仰ではなくて、一定程度以上の財力があってもクリスチャンになってもちろんいいわけです。実業家がクリスチャンになっても構わない、初代教会にその姿があります。じゃあ彼女はどうして心を開いていくことになったんだろうか、心を開くことになったんだろうか。神様が開いた。それは神様が開いたっていうのは何かっていうと、パウロが語ったイエス・キリストの福音によって、そうなんだ、私が求めていたのはここにあったんだわ、どこに行っても何を聞いてもストンと落ちなかったのに、ああここに来てよかった、パウロさん、あなたが語ってくれたことこそが本当に私が求めていたことですって思った彼女は、即座に私クリスチャンになりますって言ったわけです。いいよ、洗礼式やりましょうって、直ちに洗礼式をするときに、しもべたちにも、あなたたちも私と一緒にいるからにはクリスチャンにおなりなさいという話になって、彼女も家族の者も洗礼を受けたがっていうふうに書いてある。しかしそれだけにとどまらないで、彼女には一歩踏み出す信仰がありました。それは、私たちのところにお泊まりくださいという家を開放する心。彼女の集まりっていうか、この家は結果的にどうなっていったのかっていうと、この使徒言行録の16章の最後の一節でわかります。来月一緒に使徒言行録16章の中盤以降を読みますが、パウロは投獄をされるんだけども、投獄されたところから奇跡的に逃げ出すことができた。彼が言ったのはリディアの家です。なんて書いてあるか、16章の40節、牢を出たシラスとパウロ2人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。この励ますっていう言葉について、日本キリスト教団出版局から出ている新約聖書の略解という本では、これは教会の設立を意味しますって書いてあります。教会設立式、じゃあ実態として何なのか。私たちの教会に原勝重さん、一世さんと皆さんが愛する、私も着任した時に、ご一緒しました。純真な信仰を持ってね、奥様のつや子さんが、主人が家を建てて、その家はもう教会のために使ってもらうんだって言って、もう夏になったら誰の家だか分かんないような状態で、うちの子供がどこにいるかも分かんないような楽しい時代がありました、そういう信仰を持っていた夫でしたって言っておられました。教会っていうのは家の教会から始まる、これが家の教会の始まりなんです。そして結果的にはこのリディアという人がどんな信仰生活を送っていったのかっていうことが、実はフィリピのね、教会でのことなんだから、フィリピ書を最後に見ておきますが、 新約聖書の365ページ、新約聖書の365ページを開ける方は開いてください。開けなかったら、もう聞いてたら大丈夫。4章、このフィリピ書の最後の段落に入って、いよいよあれやこれや、もう挨拶の言葉が始まるところで、フィリピの信徒に伝えるパウロはね、こういうふうに書いてあります。4章2節、進めの言葉、私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。この2人は一体どういう人かっていうと、3節にちょっとややこしい誰か第三者の名前が入ってきますが、とっても頼りにしている真実の協力者っていう人がいるんだけども、頼むよ、あなたがしっかり支えてほしいのがエボディアだよ、シンティケだよって言ってるんだけども、それはどういう人か、この二人の夫人を支えてあげてくださいって書いてあります。つまりフィリピの教会においてリディアという女性信者が本当に一生懸命に信仰生活を送り、自分の人生は神様に捧げ、そして共に生きる人と共に、私たちが生きている目的は神のためにあるということを強く明確に言っていたがゆえに、まあ極東教会でも圧倒的に女性が今多いですが、でも最近ちょっと男の人多いかな、今日ちょっと多いですね、なんとなく多く感じる。でもね、フィリピの教会を支えたのはリディアに始まる女性たちだ。いや、女性だっていうよりも、家を開いてでも一緒に大事なことを分かち合い、神を賛美して生きていきましょう、我が人生は何のためにあるのか、いや、もともとをたどればフィリピはローマのね、大制の町ですよ。そこでいろんな戦いが起こり始めるわけ。パウロがなんで海を渡ってマケドニアに入っていったのかっていうならば、パウロよ、この世界の王は誰なのか、ローマ皇帝ではない、あの十字架の主ナザレのイエスこそが我らの王であり救い主であり、決して決して我を王と呼べ、我を神と呼べと言ったローマの頂点にいる人ではないという戦いがここにもあるということです。私たちは今どんな時代を生きているのか、やっぱり我々は失ってはいけないしっかりとしたものをここからもう一度学び直す。私たちに聞こえてくるマケドニア行け、マケドニアに行けとはどういう意味を持っているのか、共に求めていきたいと願うのです。お祈りをいたします。天の父様、あなたの導きのもとに今日パウロのいよいよいわゆるヨーロッパへの第一歩、それがあったからこそ時代を経てイギリスに、いわば本当にそれがまたアメリカに、そしてアメリカを経由してローマからのカトリックの宣教とは別の形で日本に福音が伝えられてきました。私たちに福音が届けられている、その確かなその足跡がここにあります。彼らの道は私たちの道であることを思うときに、私たちはただ私たちの心の、自分の心の平安のためだけに生きるのではなくて、この時代のサタンと戦わなければいけないことがあり、あるいは踏みとどまり、あるいは勇気を持って声を上げなければいけないことがあり、そして忍耐して祈り続けることがあることを思います。主よ、平和聖日のこの朝にあなたの福音に預かるものとして、どうぞ私たちを許し、また新しいものとして整えてくださいますように心からお願いいたします。感謝をし、御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
この一度参加しましょう。本日は418番。
キリストの優れた人は、
Oh, my God.